井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、千葉商科大学附属高校校長で経済コラムニスト YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。今日は46回目。頑張ってますね我々たち。
そうですね、
これ流れるのは6月、はい、ということなんですけれども、
ちょっと暑いかなぐらいですかね。
暑いかな&梅雨が来るんですよね、はい、梅雨はね大問題なんですよ。スーパー株で学校に行けない。
確かに。
いや最近ね、株の燃費を出すっていうゲームにハマってまして。横川さん、普通の車ってリッター何キロ出るか知ってますか？
いや私、免許持ってないんで全く分からないです。
まあ、リッター10何キロとか出るんですよね。
うん、
最近ねスーパーカブリッター74キロ出たんですよ。
ほう、やばい、全然そのなんか
全然伝わってないね、
うん、分かんないです。はい、
いや
そうですね。梅雨は、はい、気をつけようということで、私も衣替えをまだしてないので、ちょっと5月の今中旬の段階でまだしてないので、
お
やばい
な。なんかもう衣替えて、暑いから替えるのもあるけど、雨降ると雨具もいるからめっちゃ憂鬱ですね。
いや本当そうですね。
ねえ、やだな、株で学校行くのが生きがいなんだけどな。ゆとりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができるちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、波乱相場の心得。
前回の配信でも、まあ、取り上げましたが、今トランプ関税の影響で株式市場がかなり下落しているということで、ずっとその話題ですね。
本当ひどい。この1年で株式市場の荒れっぷりね、がどれぐらいかというと、日経平均株価のですね、歴代の下落幅のランキングトップ10のうち2024年8月以降で6回ランクインしてる。
なんか他は結構本当に1987とか1990とかかなり前なのに、いきなり最近めっちゃランクインしてるって感じですね。
まあこれはね、ちょうどね株価が高かった時ってことですよね。
確かに
下落幅なので。にしてもやっぱ1日で2000円とか動くとビビりますよね。
そうですね、なんかめちゃくちゃ下がってるって感じが実感としてありますよね。
うん、僕はずっとマーケット担当の記者をやってたんで、だいたい500円動くと、ああその日忙しいな、で1000円動くと、ああ今週悲惨だなみたいな感じなんですよね。もう今後輩諸君がどれぐらい大変か、まあ一言なんですけどね。でまあどれぐらいね、まあすごいかっていうと、例えば4月の7日今年のは2644円1日で下落するっていうね。これはこれだけ動くと、普通に投資してると結構1日でマイナスが出ますよね。
そうですね、減ってるって感覚になっちゃいますよね。
この時って横川さんってマーケットのチェックしました？
いや一応見てはいました。
で資産のチェックってしました？
しました。
おー減ってんなって感じだった？
そうですね、あマイナスになっとるってやつありました。
おー、僕はねこの日を確かね株買ったんだよね。
うん、
で資産がいくら下がったかはあまり見なかった覚えがあるんだけど、自分はねルールが一つありまして、アメリカのあのビックスってあるじゃないですか、
はい、
恐怖指数って言われるやつね、うんうん、あれが50を超えたらなんか買うっていう、なんかっていうのは株とかね、なんか買うっていうルールを昔から自分に課していて、過去15年か20年ぐらいそういうルールでやってるんですけど、この時も確か言ってるんですよね。
確かにその買い時っていう見方もありますよね、下がってるから。
うん、50って どういう感じかっていうと、普段だいたい15とかに行っても20かなぐらいのやつなんですよ。で、これ数字が上がるとみんな超びっくりしてるみたいな、まあ恐怖指数って言われるぐらいなんでね。で、50って多分ね、過去20年間で3回ぐらいしかないと思います。リーマンショックの時とコロナショックの時と今回ぐらいしかないレアイベントで、買い時っていうかみんなパニックになってるんですよね。パニックでバカすか売りが出てるんで、その時は何も考えずに買うっていう、まあ、謎ルールにしているので、この日は買った覚えがありますね。
ただ一方で結構私はこうなんか相談を来たんですけど、やっぱりどうしようみたいな、めちゃくちゃマイナスになっているぞみたいな声をめちゃくちゃいただいて、やっぱ動揺されてる方とかが、まあ、特にその新ニーサで始められた方とかも、
あ、まだね、
はい、持ってる商品がマイナスになったみたいなところの、まあ、初めて食らったみたいな方もいらっしゃったんじゃないかなっていう。
多分それなんですよね、
はい、
初めてだとびっくりする、
うん、
けどコロナの前からやってる人は、あ、なんかコロナみたいなの来たっていう感じ、
うん、
マーケット的には。僕は1995年からマーケットを見るようになったんで、まあ、ここまでひどいのはちょっとリーマンショックの時ぐらいかな、なんだけど、あ、なんかまた来たなみたいな感じはあるんですよね。なので動揺しても、初心者の人はねびっくりすると思うんですけど、経験値たまったなと、こういうことがあるんだなと、まあ見といた方がいいかなっていうのが一つですね。
そうですね、
うん、
まあ、やっぱでも、まあ、そのためにも結構やっぱよく言われてることですけど、まあ、分散投資とかがやっぱ大事だったりだとか、
うん、
まあ、あとは本当にその積み立て投資とかだと、別にその、まあ、あまり、ね、価格が下がっている時でもその分多く買えるみたいな、
高
数自体は、
うんうんうん、
みたいな、まあ、仕組みだったりもするので、まあ、やっぱりそういう、まあ、仕組みをちゃんと理解した上で、まあ、あんまりうろたえないっていうのも大事かもしれませんね、
うんうん、あれですよね、積み立て型のあのなんか AI がアドバイスするみたいなサービスあるじゃないですか、
はい、
ロボアド、
はい、
なんだっけ、
ロボアドですね、
あれだと解約する人すごい少なかったとかって出てましたね、データが、うんうん、意外と、まあ、もしかしたらロボアドだから見てないっていう可能性もあるんだけど、見てても、まあこういうもんだっていう知識はちょっと浸透してきてるのかなっていう気がしなくはないかな。あと分散しとくといいねっていうのは、やっぱ今回改めて自分でも思ったんですよね。というのは、去年ってめっちゃインフレになってめっちゃ金利上がるぞみたいな感じで盛り上がったじゃないですか。で、あの時ね、僕ねリート買ったんですよ。で、なんで買ったのかって言われたら、リートって金利が上がるとちょっと具合悪いじゃないですか、うん、なので本当は今買ったらあまりタイミング良くないよなみたいなタイミングだったんだけど、自分のね他の資産見ると金利が上がると儲かりそうなもんばっかりだったんですよね。なんかバランス悪いなと思って、どうせ損するだろうなと思いながらリート買ったんですよね、
うん、
そしたらね、案の定ね結構グイグイマイナスになって、あ、ちゃんと理屈通り下がるわと思って見てたら、今回リート上がってるんですよね、
うん、
金利下がったから。で、今これ収録してる時点だと上がった分ね結構下がってるんですよ。また金利がちょっと上がってきたでしょ。うん、まあ、何が言いたいかというと、理屈なしで買った方がいいか悪いかで言ったら悪そうなんだけど、分散しそうだなと思って適当に買っといたもんが結構助けてくれたんですよね。
やっぱ他の何ですかね、値動きが違う商品を持っているっていうのは大事ですよね。
そうそう、うん、で、理屈ではね教科書通りに。の話でしょ。なんだけど本当だみたいなね、うん、改めて分散しとくのは大事だなって、うん、要は何が起きるかなんて、まあ、誰にもわからないんで、うん、まあ、備えるにはもう分散しとくっていうことと、その積み立て投資ってこういうもんだよなって、まあ、事前に知っておくってことが、まあ、多分両方、これも普段お勉強の成果をねこういう場面で試されるっていうことだと思うので、うん、まあ、なかなか難しいんだけどね。
そうですね、まあ、ちょっとやっぱマイナスになって、うん、うわって思ったりはしますもんね、ま
あ、究極はね見ないのがいいと思うんですけどね。
まあそうですね、それは確かに一番いいと思います。
僕はだからすっごい下がった日は見ないで買ってたんで、いくらマイナスになってたかとか全然分かってないんですよね。で、だいたい 2,3 ヶ月に1回ぐらいかな見るので、その時点だと途中暴落した時に自分が瞬間的にいくら損してたかとかって、まあ、計算すれば分かるんだろうけどね、分かんないんですよね。なので、まあ長い目で見たらめちゃくちゃ動いてても誤差の範囲かもしれない。
そうですね、私も結構そのマイナスになってても、まあ、いつかどうにかなるやろみたいな気持ちも大事だと思ってます、はい、
うん、だから僕も暴落した時買ったってなんかね、そうするとリバウンドの時儲かるからとかっていう発想よりも、買った銘柄はね、まあ、ちょっと放送なんで伏せますけど、どう考えてもトランプ関税でダメそうな銘柄を買ったんですけど、20年後はプラスなんじゃないと思って買ってたね、まあ、それぐらいでいいんじゃないでしょうか、
はい、
はい、じゃあここで今日のポイントちょっと前半のまとめをしておきますと、まずこの1年は乱高下の波乱の異例の年でした。そして、まあ、そういう時こそ資産を分散通して守りましょう。それと、まあ、いろいろね、心の揺れが影響しない積み立て投資を活用しましょうということでした。この後はニュースこの一本のコーナーです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
ニュースこの一本、ニュースこの一本、今日は最近の波乱相場の大きな要因、トランプ関税の記事です。
はい、5月13日付の日経電子版の記事なんですが、米中関税戦争90日間の停戦へということで、アメリカと中国の両政府が 100% を超える高関税を一時停止することで合意しましたということで、最近本当関税が話題なんですけど、うん、結構関税って何みたいな方も多くてですね。
ですよね、
はい、そうなんです
よ。何ですか横川先生。
はい、関税は国が他の国からの輸入品に対して課す税金ということで、うん、まあ、意味合いとしては、まあ、海外から安価な輸入品とかが入ってくるのを防いだりして、うん、まあ、国内産業を保護したりだとか、うん、まあ、あとは各国の貿易を調整する役割などがあるということで、
うん、
はい、
うん、
まあ、あと私たちが直接払うことはほとんどないというか、
うん、
まあ、関税を直接納めてるのは物を他の国から輸入する方、会社なので、
ここポイントですよね、
はい、
だから今アメリカがめっちゃ関税上げてるっていうのは誰が払うかっていうと、例えば中国に対する関税めっちゃ上げるって言いかけたわけだけど、中国の人が払うんじゃなくて、うん、アメリカの中国製品を輸入してる企業が払うんですよね、うん、なんかね、若干トランプさんはここを勘違いしてたんじゃないかっていう疑惑を持ってるんですけど、いやいや払うのは中国の人だよってよくねインタビューでも答えてたんですけど、まああれは分からないで言ってたのか、分からないふりしてたのか分からないんだけども、まあもう一回整理すると、なんか輸入するときにアメリカの輸入業者がアメリカ政府に払うということですね。
だけど、まあその関税の分が上乗せされた価格で、まあ、物が流通したりとかするので、うん、物の値段が上がることにもつながるっていう意味では結構私たちの生活にも、まあ、関係してくることなのかなということですね。
めっちゃ関係しますよね、はい、まあ、日本でも実は結構いろんなものにその関税をかけていて、それを下げると値段がめっちゃ下がったりするわけですね。例えば最近だとワインとかそうだったじゃない、
うんうん、
ね、欧州産のワインってある日突然めちゃくちゃ安くなった記憶があるんですけども、うん、あれはそういうことですよね、うん、関税下げますよと、まあ、お互いね関税掛け合ってる分野があるんで、じゃあそっちがこれ下げるんだったらこっちはこれ下げますよみたいなことを実はね普通にやってんですよ、うんうん、やっていて、まあ、何のためにって言ったら、例えば日本だったら農作物とかにねかけてるのは、国の中で農業がどんどん衰退しちゃうと何、うん、かあった時に困っちゃうんでね、うん、自給率を守るためにも関税かけましょうというのと、あとはよくあるのはまだ工業化の段階がこう遅れてる国なんかが国内の産業を守って、うん、産業がまだ幼いうちにね政府がバックアップするために関税をかけるなんてことがあるんですけど、アメリカでね今それやんのみたいな、まあ話なんですよね。まあこれがね物価が上がっちゃうっていうことが浸透してきたので、うん、ちょっといっぺんやめとこかってなってる
です、ね、そう、しかも税率がもうえげつない数数字というか、
そうもうなんか毎日殴り合い状態になってこっちが上げたらこっちも上げるよみたいなので、うん、なんか一晩二晩経ったら 100% 超えてたみたいなね。でこれってまあ自分たちでも認めてる通り事実上の金融措置、
うん、
輸入もできませんよっていう状態になっちゃって、
うんうん
うん、でまあ、よく言われるのはそろそろね気が早いような気もするんだけど、ぼちぼちクリスマスのものを まあ、中国からアメリカがどんどん輸入する時期なんですよ。でクリスマスプレゼントになりがちなおもちゃとかね、そういうものが中国製が多いんですよね。でこれがもう入ってこないっていうね、いう状態になりそうで、そうするとまあ怒るよねみんなね。
そうですね、普通の人はもう普通に怒りますよね。
うん、まあ、なんかねトランプさんの支持率って実はまだ結構そんな下がってないので4割以上ありますよね、うん、岩盤とか言われる思想があるんで、うん、だから結構大丈夫かなとか思ったんですけど、そういう人たちもねクリスマスで買い物に行ったらおもちゃがないとか言うと多分怒るんだよね。
確かに、
うん、だからやめたんちゃうみたいな話なんだけど、うん、でもねこれもちょっとこれはね言いたい、そんなんやる前から分かってたやんって話でしょもう初めからやんなよと思うんだけどさ、うん、まあでもねここはね今日 の、 あの波乱相場につながる話なんですけど、文句言ってもしょうがないですよね、
うんうん
うん、文句言ってもしょうがなくて、今ね関税なんか上げたらそうなるって分かってたろうって言ったんだけど、トランプさんが何やるか分かんない人だよっていうことはみんな分かってただろうって話なんでまあ1期目でねあれだけ割と予想外のことをねやりまくった人なんで、まあなんかやるかもしれんなと思っていたら、まあ、ちょっと予想を超えてきたところあるんですけど、うん、これじゃあマーケットにどんな影響があるのかって言ったら、まあ、それだけね変動が大きくなるってことですよね、うん、マーケットって例えばサプライズがあると弱いですよね、うん、これポジティブサプライズでもネガティブサプライズでも、まあ、いい話でもね悪い話でも聞いてないよっていうのがマーケットがびっくりして動くっていう要因で、そうするとあのよくボラティリティっていう言い方しますけど変動率ですね、うん、株価のブレが大きくなるって最初にご紹介したようにね、値動きが荒くなる。で、値動きが荒くなるっていうのはこれも教科書通りで言うとリスクが高いっていう状態ですよね、うん、なのでとりあえず4年間はこういう状態が続いてもしょうがないかなというふうに初めからこう覚悟しておいた方がいいんじゃないでしょうか、うん、こうやってボラティリティが上がってる時って横川さんってどうしてですか？
あ、でもそこまで私はなんかあんま気にしてないです。やっぱ長期投資とかなんかまあマイナスになったとしてもなるやろっていう気持ちで
なるやろ
あのマイナスを見てます
お、
はい、あとなんかめちゃくちゃ私分散投資してるので、なんかこれはこんだけマイナスだけど、はいはい、うん、あこれはこれくらいなんだみたいのを見るのが楽しい。
逆にね、
はい、
逆にね、
はい、
うん、ちょっとわかる、
はい、
そう、あのちゃんとリート上がんじゃんみたいなね、
うん
うん、
っていうのやってます。
あれでも全部下がるときあるからね。
そうですね、
リーマンのときそうだったんですよね。
うん、
うん、上がってんの金だけみたいな状態になって、
それはちょっと辛いかもしれないですね。
ところが金持ってるんだよね、うん、そうすると本当に金上がるんだなってびっくりするんですけど、まあここはあの長期だからっていうことを、
はい、
まあよくさっきとね同じ話になっちゃうんだけど、長期でやってんだと、特にあの番組聞いてくださってる中にはね若い方多いと思うんですけど、もう多分30年とか40年とかとするんだったら誤差だから、
うん
うん、今の動きって結局30年後40年後に今よりも経済が成長してるとかね、世の中良くなってるんだったら、まあ、投資もそんな悪くならないんですよ。僕みたいにはちょっと運用機関のお尻が見えてきてると、年齢的に、
いやいや
見えてる見えてる、もうい
やいや
今とかあと15年とかでしょ、
いやいや
20年とか20年後だとね、ちょっとねこのペースでねなんかいろいろ世界中でめちゃくちゃなことが起きると大丈夫かなっていう感じはあるんだけど、うん、まあそれにしても投資のこともだけど、みんな健康とかねそっちに気を配った方がいいんじゃないかっていう気もします。
はい、
以上ニュースこの一本のコーナーでした。高井弘明と
福岡は楓の
お金の話。今日の話は波乱相場の心得というテーマでお送りしています。まあ、不安で売りたくなっちゃう人、もう売っちゃった人いるかな、番組聞いていた人で、
なんかね私の周りではマイナスになったらどうしようっていうまんまでも売ってない人が多かったです。
フリーズ、
うん、もうどうしようみたいな、
お、怖くなって売っちゃうっていうのが多分、まあ、あんまりやんない方がいいことなんですよね、うんうんうん、 これ誰に聞いてもベテランの投資家とかそういう人、まあ、下げてね怖いのは分かるけど最低限止めておく、うん、我慢っていうところが、まあ、最低ラインで、まあ、本当は買うといいんだよねってみんな言うんだけど、うん、まあ、買うのはなかなか難しいかもしれないですね、うん、つい最近ほらウォーレン・バフェットさんが第一線から引退されるというビッグニュースがあったんですけど、そうバフェットさんの言葉で悲観は友、陶酔は敵っていう、まあ、陶酔ってちょっと酔っ払っちゃうみたいな感じですよね。悲観的になってる時の方が投資のチャンスよ、でみんなが調子に乗ってる時の方が危ないよっていう、まあ意味なんですけど、まあ、バフェットさんもリーマンショックの時もアメリカ中の金融機関潰れそうみたいな時に金融機関投資したりねしたりしてたんで、あそこまでやるとは言わないんだけれども、そうかそれが一番世界でうまいやつかぐらいのことは覚えておいてもいいかな。
そうですね、この番組をお聞きの皆様はきっとあれですね、これで、まあ、積み立てとかして分散投資もして、あとまあマイナスになってもうろたえず、まあ、できれば買ってみるっていうことまでできるとさらに投資のステップアップとしていいかなっていうところですかね、うん、
イエス。僕はちなみに前にも話したことあるかな、普段投資するときにちょっとだけキャッシュを別にしとくんですよね。そんなたくさんじゃなくて、で暴落したときこれで買うぞって決めてるんですよ。そうすると暴落したときに自動的に買っちゃうんで、人間ね自分の行動を正当化したくなるんですよね。暴落したときに買うって決めちゃってるとちょっとだけなんだけど買うともう売れなくなるんですよ。他のが俺も買っちゃったからなってなっちゃうので、実際は普段から投資してた方が儲かるんですけど、全額ちょっとだけキャッシュ取っといて買っちゃって、ああもう買っちゃったから売れないわっていう状態に自分を追い込むっていうのはおすすめなんですけど、どうでしょうか先生。
お金を分けておくっていうのはすごく今いいなと思いました。そのプラスアルファで何か買うって決めておいて、そのために取っておくってなると、うん、まあ、あえてその何ですかね、日々の投資の金額が捻出しなくてもいいですし、そういうふうに何ですかね、まあ、投資用のお金みたいな
のを用意しておくっていうところですね。そう、一応頭の中ではそれはもう投資したつもりになってるお金なので、普段のお金からはまあ分離してあるんですよね。そうしとかないと自分のキャッシュ、これは現金だよね、投資するお金じゃないよねっていうところから買うってなるとちょっと勇気がいるじゃないですか。でもこれ投資しちゃったお金だよねって思ってると、あこれはもう暴落したら買うんだからって決まってるんで、っていう割にはね、これでもね、さっき言ったビックス恐怖数が50超えるって、過去だから2008年以降で3回しかないからめったに発動しないんですよこれ。
まあ、なんかその来たる時に備えてみたいなところをしておくといいかもってことですかね。
いいかも、
はい、
なんかメタ来ないよ。
はい、
うん、びっくりするぐらい。
今日のまとめお願いします。
はい、今日のまとめは、この1年は波乱の年でした、そして資産は分散して守りましょう。そんな時に積み立て投資を活用するのも大事です。そして長期投資は未来への積み立てなので、目標を持って長期の視点で臨みましょう。以上、今日の話は波乱相場の心得でした。ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。
この番組、高井博明と横川楓のお金の話は、ポッドキャストで毎月第2、第4火曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では、第2、第4火曜日の夜10時半から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用して、パソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。
次回は6月24日の予定です。番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。投資の最終決定は皆さんご自身の判断でお願いいたします。